今日恵みをいただく御言葉は、マタイによる福音書13章18節から23節です。マタイによる福音書の13章18節から23節。ですから種まきの例えを聞きなさい。御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとはこのような人のことです。また岩地にまかれるとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。また茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため身を結ばない人のことです。ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。アーメン。ではお祈りをいたします。愛する主よ、豊かな実りを私たちが結ぶことができますために、主よ、そのために私たちが何をするべきか、どのような心構えでいるべきかを今日教えてください。語るしもべの唇を、またこれに預かる一人一人の耳を清め整えてください。そして御前にふさわしく我らを耕し、我らを御前に整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主日は収穫感謝祭で、非常に多くの、ね、果物や、また種や、大地の実り、それが、御前に、この礼拝堂に飾られました。皆さんという畑に、種がまかれて、そして豊かに実を結ぶ、皆さんそのようになりたいでしょうか。ね、皆さんの人生では豊かな御霊の実を結ばせたいですね。今日のところは、あの有名な、ね、種まきの例えの、そのイエス様の解釈、その場面ですけども、100倍の実り、それは基本中の基本です。どんなに、ね、鈍い人でも60倍、どんなにさらに鈍い人でも30倍、実を結ぶ、書いてあります。イエス様は、100倍がまず真っ先で、その次に60倍、あるものは30倍、言っております。御言葉を聞いてそれを悟る人は、これほどの祝福、これほどの幸いがあるんです。どうして、ね、実りのない人生の人がいるのか。それがですね、大部分が、この、最初の3パターンに当たってるんですね。で、第4のパターンが唯一実を結ぶ人です。で、それも実を結ぶ人には、ね、真っ先に100倍の実を結ぶ、そのことが記されております。もともとの種まきの例えが、この13章の初めの方から記されておりますね。まあ、3節のところから、種をまく人が種まきに出かけた、4タイプの土地があります。まず第一タイプが、ね、道端の、土地ですけども、それは鳥が来て食べてしまった。二番目が、別の種は土の薄い岩地に落ちた。で、土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。で、別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、 あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさい。イエスさん、ここで、群衆たちに対するお話を閉じております。多くの群衆はこれを聞きました。しかし多くの群衆たちは、ね、これを聞いただけで、去っていったんですね。意味もわからず、イエス様、種をまくった。そのお話をされた。そのことは聞いたでしょうけども、でも多くの人々は、もうその聞いた言葉が心に、とどまらず、また疑問も生じず、そのままイエス様に出会った、ね、有名人イエス様を見た、もうそれで満足して帰ってしまった人たちが多かったかもしれません。でも一部の人たちはイエス様のところに来て、ね、この例えは一体何を意味しているのですか、ね、自らの足を使ってイエス様を探してイエス様に口を開いてイエス様に関わった、ね、その人たちには、この、種まきの例えの、その意味が、イエス様からいただくことができたんですね。弟子たちは近寄ってきてイエス様に、どうして彼に例えでお話になったんですか、また、他の弟子たちは、イエス様に聞いたでしょうね。これは一体何を意味するんですか。他の、福音書のところでは、そういうふうにイエス様に実際に聞いて、おります。でそれに対して、イエス様が、答えられたのは14節の、預言者イザヤの、預言が彼の上に実現した。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。この預言者イザヤの、言葉を、引用し、そしてしかしあなた方の目は見ているから幸いです、またあなた方の耳は聞いているから幸いです、誠にあなた方に告げます、多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。ですから種まきの例えを聞きなさいと、ね、そういうふうに続きます。ですからこのイエス様の例え話は、多くの預言者たち、多くの義人たちが見たいと聞きたいと切に願っていたんですけど、でも見ることができず聞くことはできなかった。でもあなた方は見ているから聞いているから幸いですと言われます。イエス様のお言葉を皆さんは聞いております。皆さんは幸いなんです。聞いている、そのイエス様のお言葉に聞くことができるチャンス、イエス様のその技を見ることができるチャンスに預かっている皆さんは幸いですけれども、でも見はするが、でもわからない、聞きはするが悟らない、ね、こういう人たちは、幸いではないですね。せっかくのそのチャンスを、無駄に流し出してしまっているから。だからイエス様は言われます。種まきの例えを聞きなさい。イエス様のその解釈を聞きなさいとイエス様は言われます。でですね、この4つのタイプの土地について、一つ一つはどういうものかイエス様はおっしゃってるんですけども、まずですね、その一つ一つを見る前に、この4つの土地、これらの4つの土地において全部に共通していることがあります。それはこの4つの土地は人を表しているんですけども、そしてそれぞれの土地、それぞれの土地という人はみんな聞いているんですね。御言葉を、みんな御言葉を聞いています。種まきは、過去ユダヤの方での種まきは農夫が一個一個しゃがんで土に指をなんかこういうふうに入れて一個一個種を入れるというわけではなく、まくんですね。もう道端であろうとも岩地であろうともまくんです。そしてまいたところに芽が出て、根っこを下ろして、それをがどんどんどんどん育っていく、その育つに任せるんですね。ですから道端にもまかれるし、岩地にもまかれる、茨にもまかれる、そういうところですけども、でその 全部の土地はみんな御言葉を聞いております。19節、御言葉を聞いても、また20節、岩地にまかれるとは御言葉を聞くと、22節でも、茨の中にまかれるとは御言葉を聞くが、23節でも、ところが良い地にまかれるとは御言葉を聞いて、それを悟る人、書いてありますね。みんな御言葉を聞いています、ね。ここにいる皆さんも今御言葉を聞いておりますけれども、その後が、どういうふうになっていくか、それぞれ分化されていくんですね。分かれていくんです。まず、道端の人、19節、御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来て、その人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれたはこのような人のことです。道端の人というのは、御言葉の種はまかれますけれども、でも悪いものが来て、その人の心にまかれたものを、奪っていってしまうんですね。この預言者イザヤのところでは、聞きはするが決して悟らない、見ているが決してわからない、心が鈍く耳が遠く目がつぶっている、御言葉の種がまかれても、悪しきもの鳥が来て、そのせっかくまかれた種を奪っていってしまう、そういう人が第1パターンの人ですね。第2パターンの人は、岩地にまかれる。これは御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れるんですね。聞いたらすぐに喜んで受け入れるんですけど、しかし、岩地、根っこが、深く下ろさないんです。ですから太陽が昇ると、それは焼けてしまって、でそれでそれは、結局枯れてしまう。要するに、イエスさんのその示された解釈では、しばらくの間そうするだけで、御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう、そういう人ですね。岩地が地面のすぐ下にあって、でそれで、御言葉の迫害、また、困難、御言葉のために困難は確かに起こります。私たちが御言葉をキープし続けることは確かに困難が生じます。それが生じるとすぐに御言葉のせっかく根っこが張ったものをが焼けて、熱くなって枯れてしまって、せっかく巻かれた御言葉が、根付かないで実を結ばない、そういう、パターンです。また22節の、茨の中に巻かれるとは、御言葉を聞くが、聞くがこの世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため実を結ばない人。この世の心遣い、この世というのは、時代のことです。時代の心遣いと、また富の惑わし、お金に関することさら、お金のその惑わし、それらが御言葉を塞いでしまって、トゲがいっぱいあります。せっかく根っこを出して芽が出て、それが伸びていっても、でも茨が上を塞いでいて、それでトゲによってお金の誘惑や、またこの時代のこの世の惑わしでそれが塞がれて、それトゲに刺されて御言葉が成長していくことがもうそれ以上できなくなってしまって、でそれで圧殺されてしまう。そうして実を結ばない、そういう人のことですね。ここまではもうすでに、この講談で語られたことですし、でもそれでも皆さんにとっては、本当に日ごと御言葉は新鮮なものですから、こういうことなんだ、そういう気づきがあると思います。いずれのこのサパターの人たちは、御言葉を聞きました、でも実を結ばなかったんです。成長しきれなかった、ある時は種のまま、ある時は根っこが出てきた時点で枯れ、ある、茨の場合はもっと根っこが張って葉っぱも出したけれども、でもその時点で死んでしまう。この3パターンの人たちが本当に多いんですね。でそれで御言葉を聞いても、それを豊かな実りを結べないということがあります。自分は、道端のものだ、自分は、岩地の人だ、自分は茨の人だ、だから結べないんだ、そういうふうに思われた方もいるかもしれません。 でも皆さん、安心してください。御言葉は実を結ぶことができることが皆さんにも、ね、可能なんです。この良い地になる日、良い地にまかれるとは、ね、どういう人か。御言葉を聞いてそれを悟る人のことでと書いてありますね。その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びますと書いてあります。よく聞くこの、例え話の解釈がですね、ですから、ね、道端の人も、ね、岩地の人も、茨の人も、もうみんな耕しましょう、ね、岩を取り除きましょう、ね、茨を取り除きましょう、道端、耕しましょう、まあそういうふうによく言われるんですけども、でも、道端でも、ね、カラスが飛んできて種を奪ってしまったらいくら耕しても、ね、ダメなんですね。岩地の人、茨の人でも、結局人はですね、ここの中にどこかしらあるんです。岩があったり、また茨が生えてきたり、そういう要素があります。世の中の、ね、富、誘惑、それに特に弱い人もおれば、ね、御言葉の種がまかれたらすぐにね、あの眠気がさしたり、あるいは あのこと、このことの思い忘れが起こったりして、ね、そういう要素があるんですね。人はどの人にも、ね、道端要素があり、また、岩地の要素もあり、茨の要素もある。結局その要素があるならば実を結ばないですね。じゃあこの第4のパターンの人、実を結ぶ人、この4パターンのうち3パターンは一切実を結ばない。第4のパターンだけは実を結ぶ。じゃあ第4のパターンの人、どういう人か。御言葉を聞いて、それを悟る人だと書いてありますね。他の3パターンも御言葉を聞きました。でも実を結ばない。でも第4のパターンは御言葉を聞いてそれを悟る人。だからここは大事です。御言葉を聞いてそれを悟る。この悟るという言葉のギリシア語、それはスニーエミと言います。スニーエミ。もともとの意味は、スニーとエミの、まあ語統合語で、一緒に統合するという意味です。一緒に統合する。それがもともとの意味で、それが転じて、気づくとか、悟るとか、そういう意味になっていきます。御言葉を聞いたら、それを一緒に統合する人が、唯一、実りを結ぶ人であり、そして実を結ぶならば、最低100倍実りを、結ぶ、保証が与えられます。まさきに100倍と書いてあります。どうしても、ね、良くない人でも、でも60倍。さらにどうしようもない人であっても30倍。ね、御言葉をそれを聞いて自分自身に統合するならば、その人は実を結ぶんです。皆さんもね、御言葉を聞いて、たとえ道端の人でも御言葉を聞いて統合するならば、あるいは岩地に巻かれた人でも御言葉を聞いてそれを皆さん自身で混ぜ合わせるならば、ね、ヘブル書に書いてありました。御言葉を聞いてそれを混ぜなかったからその人は誰だったんだ。ヘブル書の4章のところ、まあ、日本語の新改訳では、ヘブル書の4章の2節のところ、福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。同じことを書いてありますね。福音を聞かされていることは同じ。岩地の人でも、茨の人でも同じ。聞くことは同じなんですけども、ところが、その聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。ね、長い訳という古い、訳では、信仰を混ぜなかったからだ。その人自身に信仰によって混ぜなかったから、だから御言葉が益にならなかった。だから御言葉を聞いたら皆さん自身の信仰で混ぜ、皆さん自身と、ね、統合して、そしてそれを、ね、守り行う。するならば実を結ぶんです。岩地の人でも、茨の人でも、道端に巻かれたような人でも、 御言葉をそれを聞いてそれを守り行うならば、皆さんもすぐに、ね、実を結ぶ人になるんです。皆さんの心の岩、ね、皆さんの茨の伸びる性質、ね、鳥が来て食べてしまうようなそういうところ、ね、これもう本当にどうしようもないんですけど、でも皆さん自身が御言葉をもうそれを聞いてそれを行うならば、もう実を結ぶんです。御言葉をただ聞くだけの人であってはなりません。書いてありますね。御言葉を聞いても、でも結局それを悟らず、それを聞いた御言葉を実行しない、それならば、もうすぐに、またそのせっかく根っこを張って葉っぱを出した御言葉のその木が枯れてしまう。実を結ぶことができない。冒頭でお見せしましたヤコブの手紙の一章、21節と22節なんですけども、ここにもね、御言葉が植え付けられるということが書いてあります。御言葉が、ね、確かに心の中に混ぜ込まれて植え付けられて行くならば、ね、実を結ぶんですけど、でも結局実行しないとするならば何もならないんですね。ですから御言葉を聞いてそれを守り行う人は本当に、ね、盤石の家にのようですけども、でも御言葉を聞いてそれを守り行わないなら砂地の上に建てられた家のようで、ね、波が押し寄せるともうすぐに壊れてしまった。イエス様は、三条の水句の終わりを締めております。守りを行うことが大事です。ヤコブの一章の、22節と23節、また御言葉を実行する、21節からですね。ですからすべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去るとすぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。アーメン。御言葉を、ね、ですから聞いてそれを実行する人であるならば、すぐに忘れる聞き手にはなりません。でも御言葉を聞いても実行しない人はすぐに忘れてしまって、ね、鏡の前に自分が立ってそれを見て、ですぐに去ったらもうすぐに忘れてしまう、そういう人になってしまう。けれども御言葉を聞いてそれを実行する人はもうすぐに忘れる聞き手にはならない。むしろ実行する人になって、こういう人はその行いによって祝福されるね。行いによって祝福されると書いてありますね。この25節の後半に、聞く人は行いによって実行する。ユダヤ人たちはね、イエス様を信じる信仰はないけれども、でも行いによって祝福されています。それに引き換えね、キリスト者は御言葉をね、聞いてそれを行ったらどれほどの祝福があると思うでしょうか。皆さん御言葉を聞いております。イエスキリストのその福音が告げ知らされております。御言葉をまず皆さん聞くところから始まります。聞くということをしていないとするならば、あの種まきの例えにすら入っていないんです。御言葉の種がまかれてもいない。教会に来ても御言葉を聞かない人というのがおります。教会の座席に座るとすぐに眠りの霊がね、むくむくと起き上がって居眠りしてしまったり、あるいは、ね、御言葉は座っていてもあのことこのことの心配で、ね、耳に一切入ってこない。このヤコブの手紙の、ね、今 のところの一章19節のところでは、愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。ですから、すべての穢れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。そういうふうに続きますね。聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。ですから、まず聞くには早くなんですね。聞くこと、耳を使うこと、これがね、なされてないと、御言葉の種すら撒かれていない状況、種まきの例えにすら入っていない人は、聞かない人です。だから聞くには早く、語るに遅く、怒るに遅く、ね、こういう人はどんどんどんどん、ね、祝福されていくんですけども、でも聞くには遅く、語るに早く、怒るに早い人は、全くもって、もうその真逆なんですね。御言葉が入っていかないどころか、もうその素行は悪いままの状態です。ですから、ね、聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではない。ですから私たちはまず御言葉を聞いて、そして聞いたならば、それをもうすぐに実行すれば、もうその行いによってその人は祝福されるんです、ね、ちょっとした実りも結ぶことができるんです。でも聞いてそれを悟る人、要するに御言葉を混ぜ合わせて、自分自身の心に混ぜ合わせ、自分自身信仰に混ぜ合わせ、自分自身そのものに御言葉を混ぜ合わせて、それを行う人こそがもう100倍、60倍、30倍実りを結ばせます。ユダヤ人は、ね、イエスさんを信じる信仰はなくても、でも御言葉を行って、でそれであれだけの祝福を受けています。ましてや皆さんはもっと、イエスさんを信じる信仰によって祝福を、ね、皆さんが行って祝福を受けていいはずです。皆さん豊かな実りを結びましょう。そのためにはまず、ね、聞いて、聞いた御言葉を皆さん自身の心に混ぜ合わせ、それを行う人になりましょう。御言葉を実行する人は、ね、すぐに忘れる聞き手にはならない。むしろ行いによって祝福をされる人になります。皆さんは御言葉を聞いて、それを皆さん自身のうちに混ぜ合わせ、行って豊かな祝福、豊かな実りを結ばせる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、御言葉、これと私たちは向き合っております。まずに聞くには早く、また語るには遅く、怒るに遅く、そうして御言葉を私たち自身がまず整えられるようになり、御言葉を聞いたならば、それをすぐに行う人、これになることができますように。するならば祝福を受けることができます。しかし何よりまず御言葉を聞いたらならば、それを私たち自身に混ぜ合わせ、混ぜ合わせたならば、それを行い、そうして100倍の実りを結ばせることができる私たち一同でありますように。御言葉を聞くということについては、あの四つの土地すべて共通していることでしたが、しかし唯一実を結ばせたのは、聞いてそれを悟る人でした。聞いても喜ぶだけの人はダメでした。御言葉を 聞くとすぐに別の動物が持って行ってしまうのもダメでした。主よ、本当に私たち自身が御言葉を聞いたらすぐにそれを行う、御言葉を聞いたらすぐにそれを自分自身に混ぜる、このたしなみをしっかりと身につける私たち一同でありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの御言葉を通して、私たち自身というこの畑がどのような状態であるか、それをまだ私たち自身が自ら悟ることができますように、主よ、あなたが私たちを悟してくださったことを感謝いたします。 たとえ今までの私たち自身の畑が道端のようであったとしても、まだ浅い土しかなかったとしても、まだ茨で茂っていたとしても、主よ、私たちがしっかり聞いてそれをうなずいた御言葉に対して、それを混ぜる、自分の口の言葉に混ぜる、行いに混ぜる、自分の考え方の中に混ぜる、志の中にこの御言葉を混ぜて、そしてそれをどんなに小さなことでも私たちが守り行うということさえすれば、主よ、私たちは必ず少なくても30倍の実を結び、まださらに60倍、100倍と実を結ぶことができると主は教えてくださったことを感謝いたします。今まで私たち自身は自分のあんまりにもできないあれよこれよのために自分自身に失望していて、この御言葉を混ぜるということさえも私たちはできなかったほどのものでした。でも主よ、私たち自身に、私たちがいくら失望していたとしても、神ご自身が私たちに失望しておらず、そのうなずいた言葉をあなたの手足を通して、それをうなずいた分だけ、うなずいた分だけ守り行ってみな、それを混ぜてみな、ということをあなたは今日教えてくださいました。どうせ私は道端だから、どうせ私は浅い土だから、どうせ私は茨で茂っているからと自分に諦めないで、神が諦めていない自分に、自分も諦めないで、聞いてうなずいた言葉をそのまま生活の上で私たち自身がそれを守り行うことができますように、生活を知っていく中で混ぜてそれを表現することができますように、生活をしていく中で主よ、それを守り行うことができますように、私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。聞くごと、それによってうなずいて、そして守り行う、そこには必ず少なくても30倍が、少なくても60倍が、100倍がそこに存在する。これは聞いてうなずいて混ぜた人に与えてくださる神様の保証であることを感謝いたします。今日この御言葉を聞いた一人一人がそれを混ぜて守り行うことによって、30倍から始まって60倍100倍、主よ、もっともっとその御言葉の保証と祝福に預かることができますように、聖霊様、聞いた私たちにうなずきの力、うなずいた私たちに、主よ、まだそれを守り行う力を、聖霊を与えてください。そしてそれらが実り、主の御名を崇めることができますように祝福してください。この言葉を聞いてうなずき守りを行ったそのすべての人に、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みが豊かに与えられますように。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると約束してくださった主の報いが豊かに与えられますように、主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。